こんにちは、ハルトです。9R3 のポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の予約とレビューをします。説明が上手い人がいつも頭に置いていることは、説明力をテクニック2としてではなく、説明を始める前の思考の置き方として捉え直すビジネス実用書きです。著者の犬塚壮氏は認知科学を学び、予備校講師として多数の受講者に教えてきた経験を背景に、相手が理解しやすい説明の組み立て法を体系化します。本書が焦点を当てるのは話し方のうまさではなく、相手の理解度や関心に合わせて情報を取捨選択し、順序と構造を整える設計の部分です。何から話せばいいかわからない、話が長いと言われる、要点が伝わらないといった悩みに対し、認知負荷を下げながら納得へ導く考え方を提示し、仕事の報告、プレゼン、指導や研修など幅広い場面で再現可能な形に落とし込みます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、説明は話し方よりも事前設計で決まる本書の中心は、説明が上手い人は話し始める前に設計を終えているという見立てです。流暢さや語彙の豊かさよりも、何を目的に、誰に向けて、どこまで理解してもらう必要があるかを先に定義することが成果を左右します。説明の場では、伝え手が知っている情報量と、受け手が必要とする情報量が一致しないことが多く、そこを調整する発想が欠かせません。うまい説明は相手の理解に必要な材料だけを選び、順序立てて差し出すことで成立します。そのために、説明のゴールを言語化し、相手が今持っている前提知識や関心を推測し、そこから到達点までの最短経路を描くことが求められます。結果として説明が短くなるだけでなく、聞き手が途中で迷子になりにくく、納得や意思決定につながる説明になります。上達の近道は話術の練習ではなく、設計の習慣化だと本書は位置づけます。次に、相手視点で情報を取捨選択し、認知負荷を下げる説明が伝わらない原因の一つは、情報を盛り込みすぎて聞き手の頭が処理できなくなることです。本書は認知科学の観点を踏まえ、相手の理解プロセスに合わせて負担を下げる重要性を強調します。説明が上手い人は、必要な情報を足すだけでなく、不要な情報を引く判断が上手いという前提に立ちます。専門用語の多用や前提の飛躍は、聞き手に追加の推論を強いるため、理解の遅れや誤解を招きます。そこで、相手がつまずきやすい箇所を先回りして補助しつつ、細部は目的に照らして後回しにするなど、負荷の配分を工夫します。また、聞き手の関心と結びつかない情報は記憶にも残りにくいため、相手が知りたいことの軸に沿って材料を選び直すことが効果的です。説明とは自分の知識の披露ではなく、相手が理解するための道具の提供であるという視点が本書の実践的な土台になっています。さらに、何から話すかを決めるための入り口作り、説明の冒頭でつまずく人は多く、何から話せばいいのかという迷いが冗長さや脱線を生みます。本書はこの最初の一手を設計する発想を重視します。説明が上手い人は、話の入り口で聞き手の頭の中に地図を用意し、今から何をどこまで話すのかを見通せる状態を作ります。具体的には目的や結論の方向性、扱う範囲を先に示し、聞き手が情報を整理しながら聞ける枠組みを作ります。からしたい入り口があると、聞き手は細部を聞く意味付けができ、途中で置いて行かれにくくなります。また、説明の場面によっては、最初に背景からいるよりも、問いや課題の提示から入った方が理解が早い場合もあります。大切なのは、自分が話しやすい順ではなく、相手が理解しやすい順を選ぶことです。本書は冒頭の設計を通じて、説明全体の成功確率を上げるという再現性の高い方針を提示します。そして、説明の型で構造を作り、再現性を高める、うまい説明をその場のセンスに頼ると、状況が変わるたびに品質がぶれます。本書が提案するのは、説明の型を持ち、毎回ゼロから組み立てない状態を作ることです。型とは、情報の並べ法や要点の束ね法の枠組みであり、聞き手が理解しやすい順序を安定して再現するための道具です。型があると、説明する側は、重要ポイントを落としにくくなり、聞き手側は話の進み方を予測できるため、理解が滑らかになります。さらに、型は短時間で準備する際にも効果を発揮します。限られた時間で目的に沿って情報を整理し、過不足を点検するチェックリストとして働くからです。説明が上手い人は、型を機械的に当てはめるのではなく、相手の前提知識や関心に合わせて調整しながら使います。本書は、型を軸にしつつも相手に合わせて設計するという姿勢を通じて、プレゼンや報告、指導など多様な場面で応用できる説明力を育てる方向へ導きます。最後に、納得と行動につなげる説明のゴール設定、説明の成果は分かったと言ってもらうことだけではなく、 その後の意思決定や行動につながることにあります。本書が扱う説明は単なる情報伝達ではなく、相手の理解を足場にして次の一歩を生むコミュニケーションとして位置づけられます。そのため、説明前にゴールを具体化し、聞き手に何を判断してほしいのか、何を覚えて帰ってほしいのかを明確にすることが重要になります。ゴールが曖昧だと、説明は背景やエラーは担がれやすく、聞き手も何を重要視すべきか判断できません。逆に、ゴールが定まれば必要な情報が絞られ、順序も自然に決まってきます。また、相手の関心や課題意識に結びつけて説明することで、納得感が高まりやすくなります。説明が上手い人は、相手が持つ疑問や不安を想定し、そこに答える形で構成を整えます。本書は、理解の先にある納得と行動を見据えた設計が、仕事のコミュニケーションを強くするという実務的な観点を提供します。結論として本書は、プレゼンや会議の報告、部下指導、研修講師、営業提案など説明が成果を左右する人に向いています。話すのが得意かどうかよりも説明が長くなる、要点が伝わらない、相手の反応が薄いといった課題を設計の問題として捉え直した読者に実益があります。得られるのは場当たり的な話術ではなく、相手の理解度と関心に合わせて情報を選び、順序立てて提示するための思考習慣です。結果として、説明が短くなるだけでなく、聞き手が迷いにくくなり、納得や意思決定に近づける可能性が高まります。類書には話し方やスライド作法によったものも多い一方で、本書は説明の前段階にある頭の使い方に焦点を当て、認知負荷の観点を背景に据えている点が特徴です。説明を武器にしたいが、何から改善すべきかわからない人にとって、再現可能な出発点を与える一冊として位置づけられます。ご支援いただける場合は犬塚総司、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。